はい、では待ち見るのシーズン6の第4回です。
はい、
今回も元筑波市前ですね、筑波市副市長の毛塚くんに来ていただいております。
はい、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
で、前回までのお話、前回の話はまあ国の行政と地方行政の違いとかその辺の話を聞いてったんですけど、まあその前から見ていくと大学時代、副市長時代って感じで聞いてきたんで、で今フリーになってる。で今回はテーマとしてはこれから何をしたいのか、将来の話をちょっと聞いていきたいなと思ってるんですけど、今は前回お話した通りいろんなところに結構顔出して、いろんなものを見てる段階っていうことだったんですけど、
はい、
これから先これをやりたいなっていうのって具体的になんか決まってることってあります？
でも軸2つあって、1つは栃木県にまあなんか貢献したいなという思いは結構ありますね。自分がやっぱり人生どこに使いたいかっていう時にやっぱり全てに貢献できなくて、やっぱり選んでいく必要があって、やっぱ筑波にいる時も思ったのは、まあ自分はやっぱり栃木で生まれ育ってで最終的にはそこに貢献したいと思ってるなっていうことをやっぱり感じてきたっていうのが、実は筑波一期で辞めてこっちに来たっていう背景で、まあそれは一つ思ってますね。でもう一つが先ほどまあアメリカンシティマネージャーみたいな話もありましたけど、都市経営っていう仕事日本に確立させていきたいなっていうのを思ってますね。で、まあ、できたら、まあ、栃木県でそういうふうな、モデルとかを作っていけるといいなってことも思ってますね。まあ、まあ、ただですね、結構今自分としてはすぐ別にそういうの焦ってはいないですね。まあ、そういうふうに、地方の行政のあり方が抜本的に結構変えていくような取り組みなので、まあ、そういうのって、例えば地域との信頼関係づくりだったりとか、で、まあ、さらになんか、モデルを当てはめればいいかっていうと、やっぱり地域のことをしっかり理解して、で、まあ、そこに基づいた政策を打って、それをするための、まあ、体制を作っていくみたいなことになるので、結構、ま、地域をちゃんと知るとか大事だと思うんですよね。結構今そこに、ま、時間を投下しているっていう感じですね。
実際ね、だから都市経営って、ま、いろんな意味合いがあるかもしれないけど、結局自治体だけで、都市経営ができるかったらそんなこともなくて、やっぱり民間
巻
き込まなきゃそういけない部分もいっぱいあって、はい、そうなってくるとやっぱりその地域ごとのやっぱ特性っていうのは絶対出てきますよね。
そうだと思います。結構行政がすべて計画を練ってこの町こうするみたく、なんか役所にいると思いがちなんですけど、ほぼそういうことうまくいかなくて、いくらグリップできたとしても多分それだと失敗するんじゃないのかなっていうふうに思いますね。で、都市を経営する中で一つ共通することがあるとすれば、地域にいろんなプレイヤーがいる中で、彼らが、まあ、動きにくいと思ってることとか、彼のポテンシャルをもっと引き出すような環境を準備するみたいな、まあ、そういうところは行政の役割としては共通して意味があるところなのかなっていうのは思いますね。なんていうかリソースというかポテンシャルの最大化というか、まあ、そういうことはまあもっとできるんじゃないかなって思いますね。
確かにね、
それなかなかやっぱ難しいこと
だよね。まあそれ常々街見るとも結構ぼやいてる部分であったりしますけど、
根底にあるところが大体どの話しても一緒っていうなかなかこう、じゃあ我々こういう話をいろいろ毎回してるけど、まあ理想は言うわけじゃない、じゃあ実現させようってなった時に一番引っかかっちゃう部分っていうのをこうちょっとずつでも変えていくっていうのは我々できないっていうか、まあそんな直接することはできないんだけど、毛塚くんみたいな立場の人が、まあ行政の中の方、民間サイドじゃない方からそういうのを、そううまく、
でもちなみに役所の中だけでそういうことできるかっていうと全然そんなことはなくて、多分もう本当民間で頑張ってプレイヤーと、むしろなんかプレイヤーに頑張っていただいてそのどう後押しできるかみたいな、環境整備できるかみたいな、そんな役割分担な感じはしてますね。
そう、基本街づくり、まあこのチャンネル街づくりのチャンネルなんで街づくりって言い方しますけど、地方創生でもいいんですけど、街づくりって結局動かなきゃいけないのは民間の人だと思うんだよね。そう、さっき言ってた行政が企画してやるものって、あまりこううまく活用しづらいというか、そんなに直接的に何かグッといくものではない。まあ、すごいなんか、ありがちな例えになっちゃうけど、箱物行政的なものとか、そういうものっていうのは、 地域の活性化っていうものには実はそんなに寄与しないんじゃないかっていうのは、うんうんうん、多分もうみんな分かってるんじゃないかなと思ってて。
で、そういうふうに、例えば市民だって事業者さんの方々が考えてることって、実はあまり役所に伝わらないことが多いんですよ。
うん、ああ、そうなんだ。
で、例えばですけど、タウンミーティングとか役所が開いて、うんうん、まあ、物申したい方来ていただくみたいな、うんうん、ありますけど、行きますか？
まあね、う
ん、遠藤さんとか行くかな、
うんうん、いや、でも行ってないね。
うん。
行かないで直接行っちゃうから、ね、行か
ないな。うん、そうそう、多分ね、小田さん行かないだろうなとか思って。うん、で、多分小田さんの情報っていうのは、ここに来る市役所の職員さんとかに対してお話しされて、それがまあ伝わっていくみたいな感じだと思うんですけど、多分そういうふうに、ぼやくというか、伝える先がある人ってほぼいなくて。
あ、まあ、そりゃそうだね。
確かにね。
そうだわ。
だから本当はまあ地域にもっと入っていって声も聞かなきゃいけないし、課題をちゃんと把握してそれをまあ役所に持って帰んなきゃいけないんですけど、さっきのそのなんか役割分担があるとは言いつつも、多分世の中の行政ってちゃんとコミュニケーションがまず取れてないっていうところがあるのかなと思いますね。はい、
コミュニケーション取るためにはどうしたらいいのかな。
うん、でも僕は結構例えば栃木市の職員さんとかってかなりそういうスタンスをちゃんとやられてる方結構いるなっていうふうに思っていて、でもちろんこれってある程度なんていうか得意不得意あると思うんですよ。で、一つは得意不得意に応じた人事配置とかもすごい大事ですし、あとはそれが無理なのであれば、まあ、制度によってアプローチ、もしくは組織のあり方によってアプローチとかももちろんあって、例えばですけど、まあ、筑波ですと6個の町と村が合併して、で、元々の地域に元々は役所があったんですが、今廃止されてるんですね。で、まあもちろん地域を思うと役所復活みたくできればいいんですけど、そんな予算もなくて、唯一職員を2人ずつ配置したんですよ。で、それはもうその地元出身の幹部と、あと若手のエースみたいな人たちを配置していて、で、その人たちがまあ地域を、まあ歩き回って情報収集していくみたいな役割にしているんですね。それはなんかさっきの強み弱みとかよりも組織によるアプローチの方なんですけど、結構そういうふうな、なんか強み弱みで弱みだから無理とかではなくてやれることもあるのかなっていうのも思いますね。
そうだよね。うん、そうなんだよ。だから聞きに行かないと多分行けなくて、誰かが行ってくるのを待ってるだけだと多分永遠に伝わらないなと思ってて、今栃木県で DX でさ、こういう課題がありますって、それに答えますみたいな、はいはい、マッチングのサイトをそう作って、あれすごい面白い取り組みだなと思いつつ、でもやっぱりあれだけで拾えない地域の課題とか声っていっぱいあるなと思って、多分そういう DX 的なものでどんどん進めると、そういう地道な聞きに行く作業、うん、両方が多分、
まあ、両方必要ですよね。
そう、必要だなっていうのは思いますよね。う
ん、なんかヒアリングとかも、例えばですけど、選挙の手伝いをその学生の頃してるときに、マニフェスト作んなきゃってなって、地域の人たちにいろんな声を聞きに行ったんですよね。どんなこと困ってますかとか、どんなこと入れてほしいですかみたいな。で、そうすると、なかなか出てこないんですよ、実は。で、多分困ってることを教えてくださいっていうふうに担当職員に聞いて答えられる人って、
あまり
実は
多くなくて。ああ、そうだね。それもあるよね。
だからそこのコミュニケーションの中で、例えばですけど、なんかもう、じゃあ帰りますね、ありがとうございましたって言った後、なんか、いや、今日は来てくれてありがとうで、その後に出てくる言葉とか、結構そういうのとかの、まあ、ヒアリングの仕方とか。
うん、確かに、実はなんかね、質問力っていうかね、はい、それはあるよね。
そういうのも ただ行くだけではなくて、やっぱり大事なんじゃないかなとかも思いますね。
あるでしょうね、自治体とかってこう、なんてこう、決まったフォーマットの聞き方というかね、そうやって聞いても返ってこねえだろみたいな聞き方が、なんかそれがフォーマット化されて、まあそう聞かなきゃいけないのかどうか分かんないけどさ、でもそれって本当のね、質問には実はなってないっていうのは確かにある。
なのでまあそこら辺の、まあ、コミュニケーションまだまだ伸びしろある
というふうに。確かにそうかも。そういう意味では栃木市はね、そういう個人的に動く職員がいて、
そうね。
うん、個人的に対話をしてる人たちがいるから、そういう意味では強いなと思いますね。
そうね。ちょっと今ちょっと話聞いてて、そう、これも地方行政で気になってることなんで、普通に質問なんですけど、人事異動って当然あるじゃないですか。
はいはい。
で、今みたいな話聞いてる途中で、その、ある程度、ここにこの人がいいなつって、ベテランと若い職員を配置した後に、やっぱり3、4年すると、
ありますよ
ね。動かすじゃないですか。あれって、動かさないようにすることってできないですかね。ある程度プロフェッショナルになったらそこの専門でやってもらうとかって地方行政では難しいんですか。
いや、まあ、人事はあくまで、まあ、経営されてる方の任意なものなので、やっぱりすることもできますね。 で、例えばですけど、つくばの時に、なんか、隠れ KPI みたいなのを設けてて、移動率っていうのを見てたんですよ。
移動率？
はい。どれだけ移動するかしてないかっていうの。うん、で、着任した時はだいたい3、4割ぐらいが移動、毎年動いてて、うん、それを落としていくっていうことをやってたんですよね。
やっぱり落としていく方向でやってた、
はい。はい。やっぱやってました。それで4年目には、まあ、だいたい2割ぐらいまで落とすことができていて、うん、まあ、徐々に徐々に減らしていってるって感じですね。まあ、結構やっぱり若い頃は幅広く経験した方がいいんじゃないかなって思うんですけど、うん、やっぱりある程度、年次が経ってきたら、背も背高めていけるといいんだろうなと思ってますね。うん、
それは移動率を下げる方が、うん、デメリットよりもメリットの方があるっていう判断をして、はい、まあそうして、
まあそういうことですね、うん、はい。
過去においてはデメリットの方が多いから移動させたっていう。
はい。まあもちろんこういうふうなことを全国自体やってる背景としては、まあ多分大昔とかですね、うんうん、汚職とかが多かった時期とか、やっぱり移動させた方がいいとかがあったんでしょうね。
一箇所に居すぎてもそういうことが起こりうると、う
ん、まあ。でもそのリスクって別に現代においてもあるわけじゃん。うんうん、
はい、まあ今はある程度はまあチェックはしやすくはな
って
ます、
ね。ああ、チェック機能ができたから、
はい。もちろん完璧にチェックできる時代ではまだないです
よね。
前
よりはいいっていう。はい、ああ、なるほどね。
でも発想としてはやっぱりある程度の年齢いったら専門性高めてそこで仕事をしてもらった方がいいなって考え方自体はあるという、う
ん、はい、ありますね。あとはまあその人がずっとその部署にいるとかも大事かもしれないですけど、それプラス自分が培ったネットワークとかをちゃんと引き継いでいくとかも大事なんですよね、うんうん、でそれを一応仕組みとしてやるためにさっきのそのもともと合併する前ごとにの地域ごとに2人配置して先輩から後輩へっていうのをやってたって感じですね、うん、
あ、なるほどね。
個人の属性だけじゃなくてシステムでもちょっと対応しなきゃいけな い、
考えられてるじゃない。
丁寧だね。
丁寧だね。いや、そこまで結構しっかり考えてやってるんだなって今聞いてて思った。
うん、うんうん、そうですね。
なんかどこもそうというわけではないもんね、うん、多分ね。
でもおそらく、まあ、企業の方々とかでやっぱそういうふうに考えられてる方かなりいると思うんですよ、うん、多くの企業で、うん、でそういうものからもっと学ばなきゃいけないし、僕自身学びたいですね。
まあ、民間企業って分かりやすいけど、結局利潤の追求だから、うん、利潤の追求につながるものだったらとにかく何だってやるわけじゃない、はい、そうね、倫理的なものを除いてね、うんうんうん、それが実際行政の中ではまだ十分にできてないっていう、
は
い、
でもおそらく基準は何だって話になるから、
ね、でも財政も本当にこれから厳しくなっていくので、うん、今って地方交付税とかによって、うん、まあ、歳入が足りなくても国からお金が来るので、うん、もう見えないんですよね、うんうん、まあ、見えるんですけど、まあ、見なくて済むんですよ、うんうん、ですけどそういうふうに国からももらっていけるような時代もいつかは来なくなるの確実ですよね、うん、そういう中で本当になんか企業と同じようにどういうところから税収いただいて、どういうふうに税収の源となる企業さんとか、あとはまあ例えば人口増やしていくとか、あとは例えばもう税だけに頼るんじゃなくてそれ以外のまあクラウドファンとかもいろんな手段があると思うんですけど、別のお金を集めていくみたいなね、なんかそういうことを本当にもう今のうちから考えておかないと、多分なんかもうお金がやばいってなってからそうすぐ動けるかっていうとそんなことはない、ね、まずは慣れとかないとね。
そうだよね、
うん、
その辺の考え方とかっていうのをこういろんな自治体に広めていきたいなってことなのかな。
まあそうですね。自分自身はそう思ってますし、まあ自分だけでできるとも思ってないですね。うんうん、まあ自分はその副市長の仕事として経営全体を見るとかがまあ得意でしたけど、うん、それ以外にもっと例えば財政のプロフェッショナル、地方財政のプロフェッショナルだったりとか、うん、あとは何ですかね、もっと都市計画周りのプロフェッショナルとかまあ世の中にいますので、うんうん、結局はまあそういう人たちとかも今いるフィールドだけじゃなくて、もっと違う自治体とか、うん、彼らのノウハウっていうのを広げていけるといいなとは思ってます ね。
具体的にでもそれ、うん、まあ要は今、フリーなわけじゃん。
はいはい。
でもフリーでも、まあフリーって言っても、その、収入を得ていかなきゃいけないわけ。
はい、そうですね。はい。
まあ、今聞いてる感じだと、なかなかその収入につながりにくいイメージが、う
んうん、まあ、にくいですよね。今も、まあ、自分、まあ、収入とか本当にいろんな自治体に呼んでいただいて、うん、こういうふうなノウハウの提供とかっていうのが、まあ、メインなんですけど、うん、世の中でそういう仕事ってないじゃないですか、今。
そう、そうなんですよ。うん、
仕事名がないので、うん、まあ、それってやっぱり、まだ、業界が作られるというか、うん、その前のフェーズですよね、うん、今ね、うん。
それを作って、まあ、自分自身の仕事として、うん、やっていきたいなっていう風に行くために今いろいろ動いてると。
まあそうですね。で、特に、まあ自分自身としては、ある程度深く見なくちゃいい仕事はできないなとかも思っているので、うん、まあそういう風な各自治体に提供できることを、まあやっていくとはやりつつも、でもやっぱり自分としては、まあ栃木県、まあちゃんと深く知りながら、深く貢献したいなっていう思いを持ってやってますね。
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
なるほどね。うん、
まあ多分そういうふうな関わり方とかも今ないじゃないですか、ね、本当に栃木県内でもそういう関わり方って、
ね、具体的にイメージできないからないんだ、
はい、うん、なのでもう作っていくしかなくて、多分それはすぐできるもんじゃないんですよね、うんうんうん、時間かかるものかなという感じですね、
いや面白い、
いや素晴らしい、
素晴らしい
まあ本当になんか起業家の起業する方々がやっぱり最初、うん、本当にどう自分の事業を作っていくかとか、
はいはい、
どうあのなんでしょうね、売り先を作っていくのかとか考えていくじゃないですか、まあ、自分はまあ行政っていう世界ですけど、まあ、
うん、
それに似たようなことを多分やってるんだろうなという、
そうだよね、
はい、感じですね、
うん、ああそっか、だからそうそう今回話では出さなかったんだけど、つくば市は結構スタートアップ
を、はい、
うん、やっててそこに力を入れてて、
はい、
っていうのがあるから自分自身の活動自体もスタートアップ的に、
うんうん、まあ、見てますね自分のことを、うん、
やってるってことなのかな、はい、いやでも 大事よね、結構新しいものをそのうまく収益が出るようにちゃんと設計して、うん、できるだけできれば短期間で形にするっていうところがやっぱ重要だよね、
は
い、
でもなんか短期間にするんであればもっと急げると思うんですけど結構自分なんか結構今の時間はかなり貴重で、
そうね、
はい、栃木県内をちゃんとなんか、うん、肌感覚持って知っていくみたいな、そういうのすごい大事だなと思ってるんで、うん、ね、はい、あまりそこは急いでないかなという感じもあります、
ね、うん、栃木県つってもね結構広いからね、平野からね山までね、
ようやく戻ってきてから、うん、全ての市町村市町市町行き終わったんですよ、
すごい、
はい、
いや栃木で結構ね複雑っていうか、うん、なんかネタが多いよね、
はい、めちゃくちゃ多いなと思って、しかもそれぞれの地域ごとにも本当に、ま、そうそう、もっとさらにディグらなきゃいけないみたいな。
そうそうそう、確かに、ね。
そう、だから、つくば市とか、まあ、栃木で言ったら宇都宮とか、うん、まあ、栃木市は微妙だけど、中核都市みたいなところの課題と、うん、栃木県だと日光エリアとか、はいはい、めっちゃ農村とかのエリアあるわけじゃん。で、結構やっぱり、課題が違うというか、やんなきゃいけないことが違うっていうのがあると思うんで、
うん、
そういうことを考えると、そのこれ遠藤くんから聞きたいこととして教えてもらったやつなので、遠藤くん聞いてください。
いやいや、別にそんなそんなどうしても聞きたいってわけでもないか、まあ、そもそもの話になってくるんだけどさ、
うん、
まあ、僕も栃木県というか、まあ、自分の地域が好きだし、うん、やっぱり地方ってものは、まあ、今後も残っていってほしいし、まあ、それが人類としての選択としてあってほしいっていう、そういう思いで、うん、まあ、ある種地域の活性化とか、まあ、いろいろ取り組んでるんだけど、でも実際のところ、なんだろう、こう、まあ、こう、高齢化が進んでいくとか、グローバル化が進んでいくかの中で、なんか地方って、なんかこの社会とか国家に対して、なんかどういう役割を、なんか担っていけるのかなっていうのがあって、なんかどんどん、その、ある種、今言ったね、その選択肢を残していてほしいっていうのって、ある種、若干エゴみたいな部分もあって、なんかエゴじゃない地方っていうものの存在というか、なんか、理由みたいなのが、うん、僕の中で、まあ、なんとなくあるようなないよみたいな感じがあって、うんうんうん、なんかその辺についてなんか毛塚君ってどういうふうに地方のことを見てるのかなっていう、はい、を聞きたいんだけどっていう、うんうんうん、難しいんだけど、
難しい質問
だな。エゴである側面、エゴでない側面っていうのがあるかもしれないですね、
うんうんうん、
じゃあ世界のエゴである側面から言うと、うんうん、やっぱりさっきの今回の1回目の話で、自分がなんかフィリピンのスラムにまあ滞在していて、そこでまあ日本の地方に貢献しようと思ったという、全然目の前と違うことを意思決定したみたいな、そういう話って結局自分が誰に貢献したいとか、どういうコミュニティにアイデンティファイするかとか、結構そういうところでモチベーションって全く変わってきて、それによって突き動かされるものだなというふうに思っていて、まあ自分自身そのエゴとしてやはり貢献したいなというふうに思うのが自分の生まれ育った栃木県であるというふうなものですね。で、まあもう一つは、例えばですけど、地方自治体とか地域に限らず、例えばですけど、生物多様性とかとちょっと似てるトピックかもしれないですよね。例えば絶滅危惧種、例えばね、マタラスユーツイチの絶滅危惧種とか、なぜ守るのか、直接的にはよくわからないこともありますよね。でも本当にその、なんでしょうね、希少なものが、やはり価値を発揮することって、やはり世の中に対してあると思いますし、まあ、そういうのって今わからないこととかもかなりあると思うんですよね。で、そういうのを果たしてなんか、 安易に効率化してしまっていいのかとかもありますね。うんうん、で、それはまあ、経済的な合理性っていうのもあるのかもしれないし、うん、あとは例えばですけど、本当ウェルビーイングみたいな、うん、やはり都内の、本当例えばですけど、ベッドタ単なるベッドタウンという地方と、こういうふうな、今栃木市にいますけど、その街並みがある地方とって、同じ地方だと全然、住んでいる時の感覚って違うと思うんですよね。なので、まあ、経済合理性に限らず、そういうふうな人がどういう場所で過ごしたいかとか、結構そういうのをちゃんと守っていくって大事な、あの役割で、今の世代が引き継いでいくべきことかなと思ってますね。
まあ、そうだよね。いや、ほとんど同じ。うん、あの、同意、同意見で、うん、まあ、それ以上のことはないよな、と思います。まあ、うん、あ、なるほどね。わかりました。
うん、まあ、でも、それをちゃんと分かっていながらやっていくことは多分重要だよ
ね。うん、いや、そうそうそう。うん、そうなんだよね。そう、何のために残していくん、地方ってね、何のために残すの、
合理化してもいいわけだから、ね。
うん、そうそう。で、合理化しようっていう圧力もさ、一部であるわけじゃないですか。うん、それに対抗する、理由というかね、うん、あの目的を示していきながらこういう活動していかないとダメだなっていうのは日々思って
る。でも本当合理化された都市がやっぱり魅力的かというと、うん、もうやはりもうそういうそれに対する疑問感はもうだいぶもう
広がっているよね。そうそう、
だいぶ状況変わってきてるなと思います。そう
そう、でもそれを疑問に持ちながらもそれに耐えられるだけの余裕もある種なくなりつつある、うんうんので、そこが難しいなって思うんだよね。
いや、幸せとは何かってなりそうな気がする。
そうそう、
哲学的だね、街づくり。
そう、
いや、でも本当あらゆるものに関わってきますよね。うん、なぜお店をやるのか、
う
ん、なぜ芋を焼くのかとか、なんかそことかも合理性なのみたいなところで言うと多分違くて、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
で多分そこもエゴと、あとまた何か社会へみたいなところ、
うん、なんかだからそう、うん、そうね、やっぱお店やるっていうところで、まあ、ちょっと置き換えて考えると、うん、その来てくれるお客さん、お店やってる本人が行政だとして、うん、来てくれるお客さんは市民っていうふうに、まあ仮に置き換えたとして、やっぱり市民の人が思ってることと理想とこっちの理想って全然、うん、まあ合うところもあるんだけど、はい、噛み合わないことってたくさんあって、うん、さらに言うと市民の方それぞれ一人一人でその幸せに対する考え方って違うから、
うん、
100% マッチすることってやっぱなくて、
うん、
でもその最大公約数かなを行政サイドは選んでいかないといけないのかなっていう気がしてて、
うん、
全部をやっぱりみんなの考えを実現することでできないじゃない、
うん
うん、だからどのくらいまで行政というものが自主性を持って物事を進めてっていいのかな、
うん、
だからお店に置き換えると、俺がどのくらいエゴでお店というものを経営してっていいのかなっていうのは結構考えないではないよね、
うんうん、
それそう、それはやっぱ都市の仕事してると思うのは、うん、今僕は目の前にいる市民の仕事に対して仕事をするのか、
うん、
未来の市民に対して仕事をするのかっていうので、うんうん、誰のために仕事をしてるんだろうってのは結構考えることがあって、うんうん、でまあ未来のための市民のために仕事をしてると思うんだったら、ある程度自分の中で確固たる意思というか、うん、あの考え方針を持たないとすぐに、うん、あの揺り動かされちゃうというか、
そうです
よね、そういうのあるなっていうのは日々思います、う
ん、でさっきもあの小田さんから最大公約数って話もありましたが、うん、そうとも多分限らないんですよね、うん、で本当にいろんな考えを持った方がいる中で、うん、やはり経営するときにはある程度多分方向性出さなくてはいけなくて、うん、そうすると本当に反発とかもあると、
うん、
でそういうときに、まあ、例えばあの政治家ですと選挙っていう制度があったりとか、うん、もしくはまあ役所であってもいろんな反発とかも含めてご意見いただいて、それに対するやっぱり対応していくみたいな、ちゃんと一応まあ、うん、あのある程度方向性を持ってたとしても、うん、ちゃんとそこに対してフィードバックいただくような機会って意外と世の中にあるなというのも思ってますね、うんうんうん、特に行政あるかもしれないですね、
うんうん、まあ、僕の考え方の話になっちゃうんで、うん、まあ、さらっと聞き流してもらえばいいんだけど、結構僕はそこを結論出してて、
うん、
やっぱりやりたいこと、やるべきこと、自分がなすべきことを、たとえ価値がないかな、将来的な価値は分かんないけど、うん、やるべきことはやるべきだと思ってて、
うん、
でそれをやって、でも将来的な価値っていうのはまた時間が進むことに進むことで価値観っておそらく変わるんで、時代時代で、うんうん、自分がやってることが将来的に価値のあることなのか価値のないことなのかって現時点の自分では絶対判断できない、
まあ、わかんないですよね。
でさっき言ってたやっぱり将来の人たちのためにやるのか、うん、目の前の人たちのためにやるのかっていうことで言えば、うん、将来のためにやることって多分俺できない気がしてて、
うんうん
うん、結果目の前にあることを 自分がなすべきことをやることで、まあ、そうですよ
ね、実際はね、
そう、それが将来どうなるかっていうのはやっぱり将来の人が判断するしかないのかなって思うから、うん、行政も結構それと一緒かなって気がしてて、うん、だからなるべくやれることはやった方がいいんじゃないかなっていうのが常日頃思ってることなんだけど、
うんうん、結局まあ何がうまくいくかよくわからないっていうのはもちろんありますよね。
そこが大変なとこだなと思って、うんうんうん、でもね、役所ってある種、うん、なんか失敗できないみたいな空気が強いから、
そうですね、でもそれをなんか多分それに乗っかっちゃうともうゲームオーバー、
そうなんだよね、
多分あの間違えることも前提とした上で、 その時にどう検証するかとか、
そうなんだよね、
そっちにまずはいかなきゃいけないですね。
で、そういう考えを市民全体が思わないと、うんうんうん、そういう役所にはなれないんだよね。
おっしゃる通りですね。
そう、結局それが、はい、我々がそう思ってるからそういう役所になってるんだよね。はいはい、
そうですね、そうですね、う
ん、なるほどね、うん、しんみりしました。
結局そういうもんですよね。
まあでもね、はい、うん、そういうことだと思うんですよ、うんうん、ただまあ毛塚くんはいろいろ経験してやってきて、
う
ん、その経験をまた栃木県に還元していただけると我々としても非常に心強いなと思っておりますので、
いや、本当、はい、全自治体はね、この YouTube をちゃんと見て、素早く毛塚くんに電話をしてください。今がチャンスですよって。今こんなこと言ってくれてるけど、いつどうなるかわからないですよ。身動き取れなくなる時が来るんだから。
いや、でもあれでしょ、やっぱりその、つくば市の副市長をやった時のように、のつくば市長のように、はい、自分をちゃんと理解して必要としてくれる人がいたら、やっぱりやりやすいと思うで
しょ。まあ、そうじゃなきゃやらない。
まあ、そうなんですよ。まあ、そうですね。
市長以外全員敵みたいな。
いや、でもそういうなんかリクエストがあれば、はい、そういうのもやっぱりこれからも乗ることはあるのかなと思って。
うん、まあ、うん、そうかもしれないですね。うん、でも本当まあ完璧な環境なんて世の中ないですからね。
ないからね。
はい。結局、つくばでもそうですしね。うん、そうそう、どこか、やっぱり自分で作っていくしかないって感じですね。
うん、はい。いやー、いいまとめですね。街見るに、今までの街見るないいいまとめです
、ね。すげえレベルの高い会話をしてますね、今日はね。
はい。というわけで、まあ、全4回。つくば市前副市長の毛塚くんにお話をお伺いしました。で、雑談会やる？
まあ別にどっちでもいいですよ。
じゃあまあ、はい、実際放送するかどうかわかんないですけど、この後我々は雑談をします。
はい、しましょう。
使えたら流しますけど、はい、使えなかったらお蔵入りになるんで、はい、後で撮っといて何かの機会に使います。
はい、
というわけで、一応じゃあ一旦ここで毛塚くんのお話を聞くシリーズは終了とさせていただきます、はい、いや本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひ、はい、我々も何か一緒にできればなと思っておりますので、はい、今後ともよろしくお願いいたします。というわけで、ご視聴していただいたご視聴いただいた皆さんも、お付き合いありがとうございました、
はい、
また次のシリーズもよろしくお願いします、
はい、
ぜひチャンネル登録高評価の方も合わせてしていただければ嬉しいです、
はい、
というわけで今回のシリーズはこれにて終わりになります、ご視聴ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。